それではメッセージに移ります。まずメッセージの中心となります聖書の箇所を朗読していただきます、聖書の箇所ですけれども、新約聖書マルコの福音書6章の1節から7節です。マルコの福音書6章の1節から7節、第3版新約ですと75ページ、新改訳2017ですと76ページにありますので、どうぞお開きになってください。聖書朗読の時に続き、説教つまずきとなるものと題して広賀先生より御言葉を取り継いでいただきます。ではよろしくお願いします。
聖書朗読をいたします。マルコの福音書6章、イエスはそこを去って郷里に行かれた。弟子たちもついて行った。安息日になってイエスは街道で教え始められた。それを聞いた多くの人々は驚いて言った。この人はこういうことをどこから得たのだろう。この人に与えられた知恵やその手で行われるこのような力がある技は一体何なのだろう。この人は大工ではないか。マリアの子でヤコブ、ヨセ、ユダ、シモンの兄ではないか。その妹たちもここで私たちと一緒にいるではないか。こうして彼らはイエスにつまずいた。イエスは彼らに言われた。預言者が敬われないのは自分の郷里、親族、家族の間だけです。それで何人かの病人に手を置いて癒されたほかは、そこでは何も力ある技を行うことができなかった。イエスは彼らの不信仰に驚かれた。それからイエスは近くの村々をめぐって教えられた。以上です。
お祈りをして御言葉を開いていきたいと思います。心を合わせてお祈りいたしましょう。天の父なる神様、教会の暦は受難週またイースターへと向かうその途上にあります。こうして私たちあなたを父と呼ぶことが許されている、そんな私たち、その群れがこうしてここにも作られ、悔い改めとともに、しかしまた今日こそ喜びの日であると、あなたに賛美できる、そのようにしてくださる恵みを感謝いたします。今まさにここに聖霊なる神のお働きがあり、私たちの心を今まさに心で満た、平安で満たしてくださって、そして今まさに望みを新たにしてくださることを信じることができますから、感謝をいたします。どうぞお一人お一人の心に触れてくださって、今日も私たちの望みを新たにしてくださいますように。どんな状況の中にあっても、主から平安をいただいて、ここから立ち上がっていく一週間としてください。旅立ちの季節でもあります。あなたが与えてくださる賜物としての出会いの素晴らしさを改めて心に留めるものであります。神様、今日特にお二方を覚えての哀讃送別会も持たれます。これまでの尊い交わりに感謝しつつ、また主にあって励まし送り出す時としてくださいますように。主よ、あなたは言われます、あなたの行く道にすべてにおいて主を知れと。主がその道をまっすぐにしてくださると、あなたは言われます。どうぞそのように歩んでいくことができますように導いてください。また教団にあって総会が行われましたけれども、新しい理事長として畑中先生が立てられました。またこの選挙区であっても、新札幌聖書教会、イーサンフン先生が新たに就任なさる。 また愛の里では山口先生ご夫妻に代わり佐藤先生が就任なさるということが決まりました。新しい理事構成、理事の体制を主が祝福し、その責任ある重い働きをお支えくださいますようにお願いをいたします。また大きな節目を迎えられた新札幌聖書教会愛の里においても、新しい先生のもとに共に一致し協力し、あなたの御国を立て上げていくことができますように導いてください。神様、私たちの教会にあってもこの春からまたサロンが再開をいたします。この活動の上にも神様の祝福が豊かにあふれ、特に地域の方々にをお招きすることができますようにも導いてください。また一人一人の健康と安全を守りください。特に高齢の方、一人暮らしの方、そして明日目の手術を控えておられる山内姉妹の上に主が平安を与えてくださり、その治療をあなたが完全に、目を癒してくださって無事に終えることができますようにお助けください。また為政者が世界でそれぞれの思惑の中でさまざまな動きがあることですけれども、しかしそれぞれの国や為政者がそうした仕心、思惑を超えて平和のために、そして諦めずに一致をしていくことができますように助けてください。先ほど賛美しました。私たちも教会もまた破れ口に立ち、あなたの取りなし手として召されております。主よ、国のために、世界のために、そして身近な人間関係のために、その破れ口に立ちながら取りなし祈る私たちとしてください。今からの御言葉を感謝いたします。語る者の霊肉をお支えください。また聞かれるお一人お一人の上にも同じ御霊様が豊かに臨んでください。愛するイエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。はい、もしかするとまだ 100% ではないのかもしれませんね。ちょっと喉がイガイガして感じがありましたけれども、ちょっと水を飲みながらさせていただきます。さて、WBC はですね、少し残念な結果で終わってしまいましたけれども、先日オリンピックで活躍した選手たちが、地元に凱旋してですね、歓迎を受けている、そういう様子が、ニュースで伝えられていました。北海道も冬季オリンピックの選手たちたくさん抱えているわけですけれども、地元、ふるさとはですね、選手たちにとっては自分の原点とも言うべき特別な場所でしょうし、また地元の人たちにとってはそういう選手たちはですね、本当に町の誇りだと、そういう存在であろうと思います。で、今日ここでイエス様もご自分のふるさとであるナザレの町に帰ってきました。イエス様はベツレヘムでお生まれになりましたが、育ったのはナザレという町でした。ところが町の人たちはイエス様の帰還を喜ぶよりも戸惑い、さらにこのイエス様につまずいたと記されています。イエス様という存在がですね、受け止めきれない、そして信じるよりもつまずいてしまった。それは一体なぜでしょうか。私たちもまた今日のところからですね、ここで何が起こったのか、でそれは私たちに何を教えているのか、 まあ、共に見ていきたいと思います。で、子どもたちへのクイズ2つ用意しています。で、イエス様はこのふるさとですね、ご自分の故郷ナザレで暮らしていた時、何のお仕事をしていたでしょうか。はい、イエス様の職業がここで明らかになりますね、今日の箇所で。2つ目、イエス様がこのふるさとで力ある技を行うことができなかった、それはどうしてでしょうか。イエス様でもお働きができないことがあるんですね。力ある技が行えなかった、それは一体なぜでしょうか。まあ、この2つのことを考えていただけたらと思います。それでは1節2節を改めてご覧ください。イエスはそこを去って郷里に行かれた。弟子たちもついて行った。で、イエス様は弟子たちと共にご自分の郷里、まあ、ふるさとと言ってもよい、地元と言ってもよいわけですが、ふるさとであるナザレに行かれました。ナザレ、そして、まあ、安息日を迎えると街道で教え始められた。で、それを聞いた人々は驚いて、2節ですね、この人はこういうことをどこから得たんだろう、この人に与えられた知恵、その手で行われるこのような力ある技は一体何なんだろう、まあ、そう口々に、まあ、互いに言い合うわけですね。ところが一方で、そのイエス様について、そのイエス様のことをですね、神が使わされた約束の救い主であると、そう信じ受け入れる人はほとんどいなかった。むしろこのナザレの人々はイエス様につまずいたんです。3節をご覧ください。この人は大工ではないか、マリアの子でヤコブ、ヨセ、ユダ、シモンの兄ではないか、その妹たちもここで私たちと一緒にいるではないか。こうして彼らはイエスにつまずいた。まあ、まずクイズの一つ目の答えがここに出てきますが、この人は大工ではないか。イエス様は大工さんだったんですよね、もともと。で、そのようにまず自分たちと同じ出身、同じ地元の仲間、そのイエスが、で、さらに言えばあの大工で、みんなが知っているマリアの子供で、ヤコブ、ユダ、シモン、ヨセとかですね、そういう兄であるあのイエスが救い主であるはずはないと。つまりですね、まあ、勝手な思い込みが彼らのつまずきとなったわけです。思い込みがつまずきの石になったわけですね。この人は大工ではないか。まあ、実は2節からですね、3節にかけてこの人という言葉が3回ぐらい繰り返されているわけですね。この人は自分たちが知っている範囲の表面的なこの人にこだわり続けているわけです。この人は大工ではないか、私の知っているこの人ですね、そこに、しかもそれはまだ表、それはですね、表面的なものに過ぎないんですけれども、そこにこだわっているわけです。それゆえ、ナザレ人イエス様のキリストとしての姿に、まあ、気づいていないわけですね。一方、イエス様はそんな彼らに対してこうおっしゃった4節。預言者が報われないのは自分の郷里、親族、家族の間だけです。 牧師が尊敬されないのもふるさとビラトリ町かもしれませんけれどもまあこれ一種の格言ですね。ことわざのようなものだと言われています。神様のメッセージを語る預言者というのは、まあ、そもそもですね、人の罪を指摘したり、もともと歓迎されにくいものなんです。でそれに加えて地元の人たち、郷里の人たちはその預言者の人間的な面にとらわれやすい。大工でしょ、だって。ですから純粋素直な気持ちでメッセージを聞くことが難しいところがあるわけです。イエス様の場合もそうであった。イエス様の場合もそうであった、まあ、聖書はそのように記しているわけです。またそのような先入観、思い込みとともに、このナザレの人々にはイエス様が語った福音の言葉よりも自分たちの考えの方が正しいんだと、まあ、そういう傲慢さがあったでしょう。いいですか。まず思い込みはあったのは間違いない。同時にしかしイエス様は福音を語るわけです。これまでしてきたように、他の町でもしてきたように福音をまっすぐに語るわけです。しかし先入観とともに人々はイエス様の言葉より自分たちの考えの方が正しいんだと、まあ、そのようにする傲慢さがあったわけですよね。先ほど見ましたように、まあ、2節でですね、2節を見ると、まあ、せっかくイエス様の知恵に驚いたわけです。それは本当に驚くべきものでした。誰も聞いたことがないような教えでした。なのにこのような知恵をどこから得たのかと、それだけで終わってですね、イエス様に直接質問するのでもない。いや、私たちもですね、疑問は持っていいわけです。どうしてイエス様の教えに対してですね、どうしてそんなことがあり得るんだろうかとか、疑問持っていいわけですよね。いや、むしろ信じるために私たちはこうさらに疑うということがあるわけですよね。もっと信じたい、だから疑う、考えるわけです。しかし彼らはその疑問を直接、まあ、イエス様とか弟子たちにぶつけることもしなかったわけですね。自分たちのその殻の中でただ不思議だな、どうしてそんなことがあるんだろうかとですね、疑問はぶつければいいんです。イエス様に直接ぶつければいいわけです、まあ、教会にぶつければいいわけです。でも彼らはそうもしなかった。なぜでしょうか。もう結論が出てるんですね。出してしまってるわけですね。自分たちの考えの方が正しい。こうして人々は勝手な思い込み、先入観、そして傲慢な罪のゆえにですね、イエス様の恵みの招きを、まあ、退けてしまった。まあ、ただ思い込み先入観というのはですね、まあ、当時だけではなくて、まあ、実に今日的な課題でもあろうと私はこう思うんですね。まあ、もちろん私たちはこうイエス様に対して、もちろん同じナザレの出身ではありませんし、そういう意味ではですね、まあ、状況は違うかもしれません。でも私たちも時に思い込み先入観によってですね、つまずきの石を自分で置いてしまうことがあるのではないでしょうか。まあ、今日社会や人々はイエス様に対して勝手な思い込み先入観を抱いて、まあ、それがつまずきになっている場合もあるのではないでしょうか。いや、人間が神であるはずがないとかですね、しかも2000年以上も前の人物、イスラエルに生まれたそういう人物がどうして私の神だと言えるんだろうか。またイエス様のことを単なる歴史上の偉人とみなしたりですね、ブッダ、ムハンマド、孔子と、まあ、同列に置いたりですね、 まあ、はたまた、まあ、道徳的に優れている教師の一人、まあ、ガンジーとかですね、まあ、そういうものとこう比べたりとかですね、あるいは西洋絵画のモチーフ、絵の題材とかですね、あんなふうにこう図書館に行ってもですね、イエス様の伝記のようなものがあってですね、まあ、その隣にこういろんな人のまあ講師とかですね、あるいはこうエジソンとかですね並べられてるとですね、まあ、確かに誤解しちゃうんじゃないかな、まあ、思い込んじゃうんじゃないかなという気もしますよね。あるいは、まあ、最近もアメリカがいろいろやってますから、まあ、イスラエルとともにいろいろしていますから、キリスト教福音派という言葉も結構今ニュースで聞かれますよね。いや、私たちもこう誤解を受けやすくなってるんじゃないかなとかですね、まあ、しかし先入観、誤解というものに振り回されてはいけないわけです。思い込みに振り回されてはいけないわけですね。イエス様こそ父なる神に使わされた約束の救い主であると聖書は語っているわけです。私が道であり真理であり命なのですとイエス様はっきりおっしゃいました。歴史上の偉人であるとか優れた道徳の教師であるとイエス様はご自分のことをそう紹介したことは一度もないわけですね。そう理解されようとはイエス様は全く思っていません。もちろんただの大工の息子であるとかですね、そういうふうな理解もされようとは全く思っていない。イエス様は私が道であり真理であり命であるとおっしゃいます。私たちが恵みの招きを受けるためには本当に自分の思い込みを、自分の先入観を一度脇に捨ててですね、イエス様ご自身の言葉にちゃんと聞かなければいけない。やはりクリスチャンになった後でもですね、自分の作り出しているイエス様像というのがあってですね、まあ、聖書からというよりはですね、なんかこう自分の思い込みで、どうせ神様ってすぐ怒るでしょうとかですね、私思い込み良くないですよね。イエス様のお言葉に素直に聞かなければいけない。自分の先入観ではなくて主ご自身が何と言っているのか、まあ、そこからでなければ始まっていかないわけです。恵みの招きを受けるにはですね、自分の思い込みを脇に捨てましょう。そうしないとイエス様の私たちの見るべき姿がですね、ちゃんと見えてこない。まあ、この箇所からまずそのことをですね、共に覚えたいと思います。ではこの後どうなったのか、続く5節6節を見ていきたいと思います。5節6節、それで何人かの病人に手を置いて癒されたほかは、そこでは何も力ある技を行うことができなかった。イエスは彼らの不信仰に驚かれた。で、それからイエスは近くの村々を巡って教えられた。ここに何人かを癒されたほかは、そこでは何も力ある技を行うことができなかったと書いてあるんです。今までこんなことはありませんでした。イエス様でも力ある技が行えないんです。制限されてしまった、そんなことがあるんですね。でも聖書は書いてある、はっきりと。もちろん問題はイエス様ご自身の能力ではない。それは問題は人々の不信仰であった。いや、これまで見てきてましたように、イエス様はいつでもですね、どこでもですね、どんな問題に対しても力ある技を行われてきたわけです。急いでる道の途中でもですね、ヤイロの娘に向かうその道の途中で急いでいても、またどこでも、たとえゲラサ人の地であっても、異教の地であっても、またどんな問題、死という問題に対してですら、力ある技をイエス様は行うことができた。しかしイエス様への信頼もなければ 期待もない、奇跡も信じないような雰囲気の中ではその働きは制限されてしまったと、まあ、聖書ははっきりとそのことをここに書いているわけですね。そしてやはりこれまで振り返ってきたときに、振り返ってみたときに4章や5章、そして今日の2節を見ても、人々は驚きの連続でしたが、6節に記されている最後の驚きはイエス様ご自身の驚きです。ここではイエス様が驚いているわけです、人々ではなく。しかもそれは教理の人々の不信仰に対する驚きです。今までいろんな人を驚かせてきたイエス様が、今度はご自身が驚く、しかも不信仰に対して驚かれたんです。私改めて聖書を調べてみたんですが、聖書の中にイエス様が驚いたっていう記事はあんまりないんですよね、まあ、ほとんどないんです。そうですよね、まあ、弟子や群衆が驚く場面っていうのはたくさん出てきます。でもイエス様はあんまり驚かないというかですね、驚いたという記録自体はあんまりないんですよね。嵐で船の中で水にこう顔がビシャッとかぶってもですね、寝ててこうあんま気づかないぐらいですから、イエス様驚かないんですよあんまり。まあ、確かに私たちのイメージもイエス様はあんまりこう動じない、落ち着いている。でもそのイエス様がここで人々の不信仰に対して驚いた、まあ、そのことに驚きますよね。イエス様は人々の不信仰に驚いた、まあ、それほどの不信仰であった。でその驚きというのは怒りや呆れる気持ちもあったんだとは思うんですが、それ以上に悲しみの混ざった驚きであったんだろうと私は思います。他の町ではこうではなかった。何より私のもとには救いがある、命がある、喜びの泉がある、恵みがあるのに、あなた方はそれを求めようとしない。悲しみの混ざった驚きであったろうと思います。そしてこの箇所を見ながら、私たちもまた自分の信仰を吟味させられるのではないでしょうか。五節にあるように、そこでは何も力ある技を行うことができなかった。イエスは彼らの不信仰に驚かれた。私たちがそう言われてしまうことがないように、私たちも教会として、またもちろんそれぞれとしてですね、今一度自分の信仰を吟味させられるのではないでしょうか。そして私たちは不信仰でイエス様に驚かれるのではなくて、そうではなくて、私たちの信仰に驚いていただけるように、まあ、そういう歩みをですねしたいんだと、まあ、本当にそのように思うんです。まあ、先ほどイエス様が驚いた箇所というのは、まあ、数えるほどしかないと、少ないと言いましたが、そのうちの一箇所、ルカの福音書の7章、ルカの福音書7章8節9節にイエス様が驚いた箇所があります。まあ、開かなくても結構ですが、ルカの福音書7章8節9節ですね。そこではローマの百人隊長、異邦人である百人隊長がイエス様のもとに部下を遣わした。 そしてその部下を癒してほしいと。あ、でもイエス様、あなたは来なくて結構です。あなたにわざわざ来ていただく必要はありません。お言葉さえいただければ私の部下は治るはずですと。彼はそういう信仰を見せました。で、それに対してイエス様はこれを聞いて驚いたと。百人隊長の信仰に驚いたわけです。その言葉、御言葉の権威を信じて疑わないその百人隊長の信仰にイエス様は驚いたわけですね。そしてさらにイエス様はその場にいた人たちにこう言った。あなた方に言いますが、私はイスラエルのうちでもこれほどの信仰を見たことがありません。いや、私たちもですね、イエス様は何も力ある技を行うことができなかった、彼らの不信仰に驚かれたからである。そのように不信仰に驚かれる歩みではなくてですね、この百人隊長のようにこれほどの信仰を見たことがありませんと、そう驚いてもらえるような信仰の歩みをですね、してまいりたい。本当にそう思うんですね。私たちはイエス様に信頼し、イエス様の力ある技に期待しているだろうか。御言葉はそのことを私たちに今朝問いかけています。まあ、特に今日午後すいません、午後からですね、あの送別会が行われる予定です。まあ、ぜひですね、新しく旅立つ方々、イエス様を信頼し期待してですね、本当にこう力ある技をその行くところで経験していただきたい。今日の御言葉からそのような願いと祈りをですね、私自身も与えられています。で、私の話で、まあ、とても恐縮であるんですが、まあ、私はこう最初ですね、旭川の会社に就職して、まあ、1年でそこを辞めることになりました。まあ、事情があってですね、辞めることになった。で、その後に、まあ、ちゃんと日曜日休める仕事を職場にしようとですね、で、まあ、あの介護の資格もホームヘルパーという資格を持っていたので、まあ、デイサービスでこう働くことにしたわけですね。で、その会社はまだ介護事業を立ち上げたばかりでした。で、新規の立ち上げのメンバーとして私が採用されたんですね。まあ、しかし経営者が介護事業に慣れていなかった。また有力な社員がですね、次々と辞めてしまったんです。で、すぐに暗雲が立ち込めました。まあ、新しい職場でのですね、この期待感というのはこうすぐに薄らいでしまったんですね。そしてまだ新人であった私が、もう他に人もいなくなっていますから、私がこう主任になったわけなんです。いや、もうちょっともうまたやっぱ転職かなとかですね、まあ、いろいろこう思ったわけですけれども、でもまずよく祈ったんです。まあ、それしかできなかったと言えるかもしれません。そして教会の皆さんにも祈ってもらいました。もう自分の力じゃどうしようもできない、ただただ神様の御業に期待するしかないと言ってですね、まあ、ある意味ではそう追い込まれていったというようなところがありますよね。もう主に期待をかける。そして祈る中で、まあ、これは聖書の影響も大きかったんですが、まあ、介護の職場っていうのはですね、割と利用者さんに対する言葉がけが、まあ、雑な場合があるんですよね。こう丁寧じゃないっていうか、まあ、若い職員がこう目上の利用者さんに向かってタメ口で平気で話すとかですね、まあ、特に私が育った田舎のようなところでそういうことがまだあったわけですね。で、それやっぱり聖書から考えても良くないと。とにかく言葉遣いを徹底しよう。そして子供じみたような ゲームとかあまりやめてですね、まあ、こう大人の人でも楽しんでもらえるようなゲームとか、あるいはこうリハビリのためのマシンを会社に頼んで入れてもらったりとかですね。でそうやっていくうちに、こういう場所では珍しいんですが、男性の利用者さんが一気に増えたんですよね。まあ、大体男性はどこにも行きたがらなくてですね、家族も困るわけです。うちのおじいちゃんでサービス行ってくれないとかですね。でも私たちの施設はですね、男性がたくさん来たんです。まあ、30人のうちの半分以上が男性の日というのも結構あってですね。で施設はそれなりに評判を呼んで、まあ、3年目を迎える頃には他の施設を追い抜いていました。でやっと軌道に乗ったんですよね。で私は別に自慢したいわけではなくてですね、本当に神様に信頼していくときに、まあ、それしかなかったんですね。まあ、もちろんやるべきこと、できそうなことはがむしゃらにやりましたけれども、何より主に祈りながら、まあ、その中で仲間も与えられてですね、そしてこう軌道に乗っていった。本当に主に信頼するならば、主はこの荒野のような場所、そういう場所であったとしても主が御業を成してくださるんだということを本当に教えていただきました。全く自分たちの力はなかったからこそですね、まあ、余計そのことを本当にこう思わされて、主の御名を賛美しました。まあ、就職される方はですね、まあ、これからどういうことが待っているか、本当はそれは誰にも分からないわけですけれども、本当に神様を頼っていただきたい、主にまた期待をしていただきたい。であるならば、そこが荒れ地のような場所であったとしても、主が御業をなすのに何も無理なことはありません。ぜひどこに行くとしても、どんな働きに就くとしてもですね、主に期待して歩んでいただきたい。あるいは私たち教会を取り巻く環境も厳しくなっていると言われたりします。まあ、先日も教団総会があってですね、畑中兄弟が参加してくれました。まあ、最近そういう場で分かち合われるのは、まあ、今回分かりませんけれども、どの教会も子供が減ってますね。あるいはですね、洗礼者が減っていますね、というちょっとこう盛り上がれない話題が多いわけですよね。まあ、それは事実です。でも私たちはこう一喜一憂しないで、やはりイエス様への信頼と期待を持って祈りつつ歩んでまいりたい。 それこそ私たちも勝手な先入観とか思い込みを捨ててですね、主の御言葉の約束を信じる。主は信じる者にそのただ中でですね、御業を成してくださるお方だからです。私はむしろ、いや、もっともっと神様をより頼んでこえばよかったなと、まあ、そんなふうにさえ思います。私たちは不信仰に驚かれたイエス様に対してですね、であるならば私たちはむしろ信仰を働かせて、この方により頼んで期待してですね、イエス様は期待を求めておられる方です。ご自分が期待されることを求めておられる方です。そこで御業を成して行かれる方です。私たちがそこに立つならば、新しい土地に、新しい環境に身を置こうともですね、また教会を取り巻く環境状況が厳しくなっていると言われているとしてもですね、そこに立つならば、主は今年もこの地で、またそれぞれが使わされるところで御業を成してくださるはずです。私はそこに期待を、望みを持ってですね、今年も歩んでまいりたいと思います。一言お祈りをいたします。天の父なる神様、イエス様が郷里に戻られたとき、人々は勝手な思い込みや傲慢さのゆえに あなたが救い主であること、命の光であることを見失い、あなたの招きに応じることができませんでした。神様、私たちの目の中にある塵やゴミを取り除いてくださって、まっすぐにあなたご自身を見ることができますように。また私たちの周りにイエス様に対する思い込み、先入観がある方がいるならば、どうぞそれを私たちが取り除いていくことができますようにも導いてください。またあなたほどのお方でも、この不信仰の群れの中で何も行うことができなかったと聖書は語っています。また人々の不信仰にイエス様は驚いたと記されています。主よ、あなた私たちの信仰をどう今見ておられるでしょうか。私たちのうちにも不信仰さがあることを思います。しかし私たちは今日の御言葉に応じ、改めてあなたへの望みを新たにし、期待を新たにしております。主よ、それぞれ使わされる地にあって、主よ、この室蘭の地にあって、私たちがあなたに期待をし、あなたの大いなる御業を目撃する、そのような歩みとしてくださいますように、切にお願いをいたします。主に期待を持って、愛するイエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。